お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書4章15節から16節と5章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書4章の学びをしていますが、15節から16節。私は日の下に生息するすべての生き物が王に代わって立つ後継の若者の側につくのを見た。すべての民には果てしがない。彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろう。これもまた虚しく風を追うようなものだ。王に代わって立つ後継の若者という文章が、英語では王に代わって立つ二人目の子供となっています。ソロモンが二人目の子供だったというのは興味深いことです。彼はバテシェバの二番目の子供でした。彼はダビデだったら次の王にするために選ばなかったであろう息子でした。イサクは一人目の子ではなく、ヤコブも長男ではなかったことから、ソロモンは明らかに神様は二番目の子供を選ばれるのだと気づいていたと思います。もしあなたが今日自分は二流だと感じておられるなら、神様にとってはあなたは一流なのだということを思い出してください。注目すべき第二のことは、後になると物事はその時とは違ってくるということです。ここには、彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろうとあります。例えば大統領は、自分の任期の間はとても評判が良いかもしれません。その後、彼の任期が終わりに近づくにつれ、宣伝してくれる人たちの声も聞かれなくなり、もうニュースメディアが大統領を激励することもなく、私たちは彼が職務についていた間は、実は国のための祝福だったのではなく、実際国が悪化した時期だったということがわかるのです。つまりすべての民には果てしがない。彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろうということなのです。さて、伝道者の書5章の学びに入りますが、ソロモンは何か他のものを試します。これは大いにあなたの興味を引くものであるかもしれません。彼は宗教の中に満足を見出そうとします。でも、宗教の中には満足を見出すことはないのです。宗教はこの世の中で、他の何よりも、多くの人たちを運命づけてきたということをご存知でしょうか。異教の宗教が過去と現在の人々に何をしてきたか見てください。インドの事情を見てください。この人たちが世界の他の人たちよりも知能が低いわけではないのです。彼らを低くしているのは彼らの宗教なんです。中国のことを考えてください。中国はとんでもない独裁の支配のもとにありますが、そのために中国は無視できない国になりました。しかし彼らの宗教は彼らの存在を世界に示すことすらもできませんでした。イスラム教世界は混乱し、惨めな状況です。南アメリカは北アメリカと同じくらい天然資源の豊富なところです。それでも 人々は惨めな状況のままにとどまっており、彼らの宗教は彼らをそのままにしておこうとしています。リベラルのプロテスタント主義とリベラルのカトリックが我が国にしてきたことを見てください。我が国が神様を信じることと聖書に対する尊敬を捨て始めたとき、リベラル主義が講談に入り込み、そして我が国の堕落が始まったのです。もしあなたが宗教を持っておられるなら、キリストと引き換えにそれを捨てることをお勧めします。私は個人的にキリスト教を宗教と呼ぶことはできないと思っています。キリスト教はどんな儀式も伴っていません。そのことをじっくり考えてみたことがあるでしょうか。だからこそ、いろいろな種類の教会があって、違う形で礼拝をしているのです。例えば、もしそうしたければ、聖詠を歌うことができますが、そうしなければならないわけではありません。キリスト教には、従わなければならない形式というのは一度も与えられてはいないのです。なぜならキリスト教は人格だからです。クリスチャンになるということは、あなたがキリストを信じることを意味します。以上のような意味で、人間が作り出した宗教は一度も人間にとって大した助けになったことはないのですと、マギー博士は述べています。さて、これからソロモンが言うことに耳を傾けてください。彼はここでなかなか素晴らしいことを述べています。伝道者の書5章の1節。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。ある種の教会に行くことは時間の無駄であるだけではありません。間違ったことです。リベラル主義の人が語る説教に賛成するのは間違っています。神様の御言葉を述べ伝えているファンダメンタルな牧師をサポートしないことは間違っています。ソロモンは宗教的になろうとしました。彼は宮に登っていきましたが、こう警告しているのです。できるだけ関わらないようにせよ。口を閉じておけ。言って座るがよい。でも、五章だから、どんなものにも自分を捧げてはならない。伝道者の書5章の2節。神の前では、軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。ソロモンは警告します。どんな決断も感情に責められてしてはならない。映画を見て泣いても構わない。でも教会では泣かないように。誓約に署名しないように。アパートか家を借りるには契約書に署名をしても構わないが、神に自分を捧げると文章で誓約しないようにというのです。言い換えれば、形式は通っても構わないが、現実を避けようと言っているのです。宗教を試してみたのはソロモンだけではありません。今日私たちの教会には多くの不満を抱えた人々がいます。彼らは本当に教会に関わるということを決してしません。彼らはただ、ちょっとした感じの良い儀式を通るだけです。それほど中身のない形式的な偽善はありません。伝道者の書5章の3節。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。交わりと言いながら、必要以上に時間を共に過ごすと、どうしても私たちはおしゃべりになり、そしてゴシップを口にしやすいものです。ですから、ある程度の時間を過ぎたなら、交わりを中断するのもクリスチャンの知恵なのです。伝道者の書5章の4節。 神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。本気で神様と関わろうとしないのなら、招きの時に前に出て行ってはなりません。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は礼拝を持った後に若者たちを前に出て来させなかったというので、とても辛辣に批判されたことを覚えています。そんなことをしても、ただの見せ物にしかならないということは明白でした。彼らにその時に自分の座っているところでキリストを信じる決断をさせた方が良いと私は感じたのです。それほど多くの人々が自分たちにとって何の意味もないのに決心と称して集会の時に前に出て行ったことでしょうか。ここには神に誓願を立てる時にはそれを果たすのを遅らせてはならないとあります。神様に対する誓願を破ってはなりません。神様に何かを約束して、それを守ることをせずにいて、神様との生き生きとした関係を持ち続けられると思ってはなりません。敬虔な話も、敬虔な約束も、果たされることがないのでは、全く何の意味もありません。神様は実際、誓約に関して戒めを与えられています。それはレビ記27章に書かれています。もし神様に誓約をするのなら、自分の言ったことに責任を持たなければなりません。なぜなら神様はあなたにそれを守らされるからです。もはや宣教師ではなくなった多くの人たち、講壇から降りた多くの牧師や伝道者たち、棚上げされたクリスチャンたちが大勢います。なぜなら彼らは神様に対して全く本気ではない約束をしたからです。神様とやりとりをするのは宗教的な儀式ではないのです。あなたはあなたに耳を傾け、あなたが約束を守ることを期待しておられる、ご人格を持っておられる方とやりとりをしているのです。伝道者の書5章の5節から6節。誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。神様に誓約をした後で、あれは間違いでした。あんなことを言うべきではなかったのです。本気ではありませんでしたと言うべきではありません。私たちは、生ける神様とやりとりをしているのです。そのことを知らない大勢の人たちがいるように思います。その結果、彼らは神様に関することのずっと向こうの端っこのところに立っているのです。しかし神様は現実のお方です。ですから私たちはどのように神様とやりとりをするか十分に注意する必要があります。伝道者の書5章の7節。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。夢が多くなると虚しい言葉も多くなるとありますが、虚しい言葉が多くなるとは、つまり、すべて虚しいことが多くなるということです。これらの虚しいことは、神様との個人的な関係の代用となることはありません。あまりにも多くの人たちが、私は夢を見たとか、私はこういう経験をしたとか言います。そして彼らは、夢や経験を信頼します。今日自分の経験を使って神様の御言葉を試そうとする人たちが大勢います。しかし信仰とはその逆でなければならないのです。すべての経験は神様の御言葉によってテストされなければなりません。 私たちは霊が神様からのものであるか、そうでないかを試しなさいと教えられています。第一ヨハネ四章の一節にはこのように書かれています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。経験の脇道へとそれて行き、経験によって生きている人々が多すぎます。そのような生き方は全く宗教そのものであり、感情に訴え、美的な感覚に訴えることです。あなたのキリストにある信仰は経験に立っているでしょうか？それとも神様の御言葉そのものに立っているでしょうか？あなたが持っているのは宗教でしょうか？それともキリストでしょうか？伝道者の書5章の8節。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見ても、そのことに驚いてはならない。その上役には、それを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。今日あまりにも多くの人たちが貧しい人たちを犠牲にして、自分は金持ちになろうとしています。そのようなことは神様が裁かれます。ここには、その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおりと書かれていますが、神様は何が起こっているのかを見ておられるのです。どんなクリスチャンでも自分が関わっているプログラムの中に堕落があるのを見たなら、そのプログラムから離れるべきだと思います。もしあなたがプログラムの中に堕落を見るとしたら、神様もそのプログラムの中に堕落を見られ、神様は裁きのうちにそれを取り扱われます。この世の歴史がそれを証明しています。神様は政府が貧しい人たちに何をしているかをご覧になります。貧しい人たちを搾取してきた政府は滅びました。その一つの例はフランス革命です。フランス革命はどう解釈しても感じの良い、見てくれの良いものではありませんでした。フランス革命は多くの貧しい人たちを犠牲にしていた少数の人たちの堕落に下された神様の裁きだったと思います。神様は貧しい人たちの救済に関して大いに言うことを持っておられます。主イエスは千年王国と呼ぶ王国時代に統治するために再びこの地上に来られます。その時彼らは、主は貧しい者たちのために自分が何とかすると本気で言っておられる支配者であるということに気づくでしょう。彼らのための義が行われるのです。主は彼らに失業手当を出されることはないと思います。でも、一人一人が自分なりの貢献をし、主のを見てから義を受けることになるのです。さて、ここから、人生の満足を見つけようとするソロモンの新しい実験の箇所に入ります。これまで見てきたように、彼は科学、つまり自然の法則を研究することを試しました。彼はまた、知恵と哲学、快楽と唯物主義を試しました。今、この瞬間のために生きることを試してみたのです。宿命論も試しました。利己主義、つまり自分だけのために生きることも試しました。その後彼は、よりによって宗教を試してみました。さて、これから私たちは、ソロモンがまた別の実験に携わるのを見ていきます。ソロモンは他の誰よりも上手に富を探求し、それを楽しむことのできる地位にいました。おそらく彼は、この地上に存在した人々の中で、歴史上最も裕福な人物だったと思われます。彼は金を収集することに取りつかれており、欲しいものは何でも買うことができました。最終的に国が没落した要因は、ソロモンの財宝でした。周囲の国々が貪欲になったのです。 彼らはソロモンの財宝の一部を手に入れるためにイスラエルに入り込もうとしました。神様はイスラエルの周りに守備の壁を築いてくださっていたのですが、その壁が崩れ、国々がイスラエルに入り込んで自分の好きなようにすることを神様が許可されました。伝道者の書5章の10節。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。大きな会社の社長は年度の終わりにものすごい収益を見るのですが、その収益も実際彼を満足させることはありません。ある人は、ある程度の安全を保証してくれる大きな残高のある銀行口座を持っているかもしれませんが、彼は本当にそれで満足しません。富は人生に満足をもたらすことはありません。富自体が間違っているのではありません。聖書は一度も富を非難してはいません。聖書が非難しているのは金銭に対する執着なのです。金銭自体ではなく、金銭を愛することがすべての悪の根なのです。第一テモテ六章の十節にはこのように書かれています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために、信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。富のために富を集めることが間違っているのです。ケチン坊はお金が平らなので積み重ねておくことができると思い、浪費家はお金は丸いので転がすことができると思うといった人がいます。どちらも全く間違っているのです。お金に対する人間の態度が問題なのです。私たちの収益体系そのものには悪いところはありません。その体系の中にある人間の執着や欲が間違っているのです。金銭を愛することが間違っています。金銭を愛することは、金持ちでいることのために富を貪欲に得ようとすることです。神様が非難されるのは、金銭に対する愛と、金銭への愛に起因する金銭の使い方です。もし人が神様のご栄光のためにお金を儲けるなら、それはとても素晴らしいことです。もし人が神様のご栄光のためにお金を得るために労働するなら、それも素晴らしいことです。ですからもしお金が正しく使われるなら、それは素晴らしいことなのです。そして私たちが陥りやすい貪欲に対する唯一の治療は、心の中にキリストを持つことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宗教と富というテーマで、伝道者の書4章15節から16節と5章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。